Bonjour à tous, bienvenue à la cafette. 今回も引き続き映像付きで収録させていただきます。メインパーソナリティは安子が送らせていただきます。よろしくお願いいたします。
コメンテーターのみきです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、前行われたフランスで出産という題名のポルザ様から、
はい、
コメントというかアラキャフェットのお便りをいただきましたので読ませていただきます。ボンジュー、いつも楽しみに聞いています。前行われたフランスで出産というテーマは、これから結婚しようとしている人、出産しようとしている人にはとても興味深いお話でしたね。ありがとうございます。私はフランスで出産する予定は全くありませんが、ポリポリ私がお子さんだったらフランスで出産しますね。なぜならフランスで出産すれば国籍が一旦は両方もらえますよね。
そうなんです。
子供が成人時に選択できるのはとても良いことだと思います。また前回お話にあったように、フランスはとにかく子供がいっぱいという印象があります。したがって子供をターゲットにしたお店なども充実して育てやすいのではと思います。さて、私の友達、過去日本人がパリで先月2人目を出産しました。彼女のブログを読むと、出産届代行が翌日には病室に来たと書かれていましたが、日本ではありえないことですよね。過去ちゃんと事前に名前を考えておかなきゃダメですね。キャサリン氏は出産翌日に退院でしたが、安子先生は何日入院されましたか？母乳ですか？ミルクですか？昔フランス人はおっぱいの形が変わるから母乳よりミルク派が多いって聞いたことがあります。もう少しフランスの出産、子育てについてお話聞かせてくださいということでした。コルザ様、ありがとうございました。
ありがとうございます。いつもね、お便りいただいてありがたいですよね。
本当に嬉しいですね、こういうお便りね。
ね、
じゃあちょっと話を見させていただきますけれども、さて、そうですね、子供がいっぱいという印象があります。確かにいっぱいいますね。というのが、やっぱりこう、3人目からお得なんですよね、フランスって。
何ですか、それ。
なんか例えばこう、SNCF とか電車代とかも、家族料金みたいなのが発生するのが子供3人目からなんですよ。
へ
ぇー。あとやっぱり国もすごく保障しているので、なんか国としてこの子育てになんか、出生率が上がっている唯一の国なので、やっぱりフランスはすごくそういうところで子供に対してとてもいい待遇があるので、確かに子供がいっぱいかもしれませんね。子供をターゲットにしたお店などというのが、子供といえば多分イケアとかの入り口に子供パークがあるんです。なので子供をそこで一旦預けるんです、でちゃんと見てる人がいて、いくらかかるのかわかんないですけど、ちょっと払ってかな、それで大人は買い物をして子供を預けといて、で子供がなんか買い物が終わった後に子供をこうなんか迎えに行ってという形なのが多いので、子供も満足、大人も満足みたいな、すごく積み分けがある気がしますので、だからこうなんかぐちゃぐちゃで親がいる中に子供がギャーギャーとか、子供がそこら中遊んでてみたいなのではなくて、無法地帯ではなくて、ちゃんとこうきちんとしているかなと私は思いますね。育てやすい、確かに育てやすいかもしれない、
託児所が充実してるような気がするんですけど、
そうですね、日本のことをちょっとあんまり知らないんですけど、やっぱりね、日本でも少ないとは聞いてますけどね、でもそもそもやっぱね、なんか少ないですね。なんか
うちの姉がやっぱり子供が1歳ぐらいの時預けた時に月15万ぐらい、私立っていうんですかね、公営とか私立とかよくわからないんですけども、やっぱり1歳ぐらいだと月15万ぐらいかかるところで、でもやっぱり姉はなんか私と一緒で仕事が大好きなので、やっぱり15万払って収入がその分減ったとしても預けて働きたいっていうことだったので、15万なんてでフランスはあるのかな、もっと安いですよね。
私の子供がまだ、ちょっとなんですけど託児所に行ってるんですけど、そこはもう本当に私立っていうんですか、一律の私の市でがやってるところなんですけど、もう全然今回だからちょっと目安で言うと、水木金の午後3時間だけ、で、ちょっとフルのタイムの時間じゃないんですけど、それだけ預けてても、1万円弱ですかね。本当に時間に数えて2ユーロとか
2ユーロ、ちっちゃいのに。
そう。で、ちゃんとでも私のところは充実してて、一人に何人って決まってるので、きちんと、胸が届くようになってるし、 まあ、本当に確かにそういった意味ではプラスの方が各人も充実してるんじゃないかなと思いますね。
あとなんかベビーシッターとかを依頼した場合にちゃんと国に何か申請すると補助金が出たりするんですよね。
そうですね、そうなんですよ。ちゃんといつもなんかきちんとこうベビーシッターとかもきちんとしたお仕事なので、うん、ちゃんとそういったことでブラックじゃなくてそういうことをして、うん、最終的にこう国からの補助が起きたりとか、まあ、例えばそのミキサーとかなんですけど、例えば15万ぐらい払ったとしてもそのうちの何割かはちゃんと入ってくるとか、
そうですよね、うん、
そういうこともあるので確かに、うん、日本でもいくらか保証はあると思うんですけど、フランスの方がやっぱ保証は積んでるかなと思いますね。
そうですね。あとびっくりしたのが産む直前まで働いて、うん、生まれて1ヶ月後とか3ヶ月後から働く方すごく多いですよね。
うん、多いですね。やっぱフランスはこう女性が進出してる国なので、うん、こうまあ普通は3ヶ月、
はい、
なんか3ヶ月も産む前と産む後のトータル3ヶ月なので、
ああだからか、
そうそう、産む前に例えば1ヶ月半お休みして、産んで1ヶ月半お休みしてまた復帰という形でやっぱり働く方は隔離しょうがないですね。これはダメなので、やっぱそういうこともきちんとしてて、まあ、女性はよくすごく働いてるので。
そうですね、あのフランスでは子供が生まれたりとか結婚して仕事を辞めるとか、うん、家庭に入るという方がいないですよね。
ないですね、うん、なのでやっぱりこう女性も働いてなんぼというか、うん、そういう国だし、あとまあ最終的なこのあのおっぱいの話に、
おっぱい
の話
する
んですけどやっぱりなんかそのおっぱいの形が変わるからっていうのはなきにしもあらずだと思うんですよ。でもまあそういうのね、こう前面出すとちょっとどうなのって感じなんですけど、まあやっぱりすごく仕事をする方が多いので、うん、やっぱり母乳は限界があるのでね。
ですよね、うん、
なのでやっぱりすぐにやっぱ3ヶ月とかで母乳をやめちゃうという方が多いなという感じはするので、まあ、ミルク派が多いのは確かにそうですね。ちなみに私は9ヶ月子供がね、9ヶ月にはなるんですけど、未だに母乳でバッチリ育ててますけど、うん、みんなにまだ母乳あげてるのは
って、仕事してるよねみたいな。
そうそうそう、まあでも、まあ、そんなにこう朝出て夜なんで帰ってこないという仕事ではないので、まあなんかあとすごく母乳がよく出るので、まあ、なんか冷凍しておいて、まあ、
冷凍、
私がいない時に主人がその冷凍を解凍してあげてということで、まあ、母乳はしてるんですけど、あとなんかフランス人はなんか親中心なので親が疲れるからこういうことしないとか、うん、母乳もすごくお母さんが疲れるでしょっていう、だからなんか早くやめたらとか、うん、まあ私そんなに疲れてる気はないのでまあいいかと思ってるんですけど、まあ、うん、母乳派が多いってことでしたね。あとそうですね、このタトゥーの話なんですけれども、あの出生届代行ってあるんですね、パリ。すごいですね
存じ上げませんでした
いや私の時も確かに出生届は主人が翌日に言ったんですけど、フランスはですね出生届を3日以内にやらないとダメなんです。
あ、じゃああれですよね、うん、もうエコーで男の子か女の子が決まったら顔を見てから名前を考えちゃダメですよね。
そうですね、
もう決めとかないと、
うん、なんか見ない、最初に産んでからか、ね、産んで初めて男か女か分かる方がいいっていうなんかは、うん、両方考えるんです
よ。あ、
で両方考えて男だったら何々、女の子だったら何々みたいな形で、どっちかに決めといて、産んで本当に翌日とかそうでないと3日間だってあっという間ですから
ねえ。
そう、だから結構早くに行きますね。そして私の入院という話なんですけど、基本的にはフランスは4、5日
なんです。あ、そうなんですか、うん、
でまあ3日、4日、5日で子供の体重がなんていうんですか、一定になればっていうことなんですけど、まあ割と4、5日でしたね。でまあいろいろ国によって違いますよね、
うん、
こうキャサリンが翌日、そうですね、
うん、やっぱり私日本に頻繁に日本とフランスを半々ずつ住んで感じるのが、うん、絶対日本もやっぱ女性はかなり今社会進出してきてるので、うん、託児所が充実してなおかつ そこに助成金とかちゃんと出ればその産んですぐ働けるっていう体制になれるけど、やっぱそこはなんかちょっとフランス政府みたいにお母さんのための援助っていうかサポートを国がもっとやってもらえたらなと思うのはすごく感じますね。
そうですね、うん、あとなんか働いてなくてもなんか少しでもちょっとお母さんを楽させてあげようみたいな、うん、そういう形があって、なんか育児ノイローゼっていうのも あまり聞かないですよね、うん、でなんかこうしなきゃいけない人より、まあ、育てばいいのよとか、うん、お母さんが幸せだったら子供は幸せよっていう形なので、うん、なんかもっとなんかこうね、やっぱ日本だったら確実は働いてる人じゃなくていけないみたいな、うん、もう育ても仕事なんですよっていうのがすごくこうフランスはこうみんな分かってるなというか、うん、となんかすごくみんな優しいですね。今パリなんですけども、うん、なんかあのバスとかに乗ってもすごくみんながこう助けてくれたりとか、さっきあの子供を抱いてバス乗ったらすぐにさっとこう席を譲ってくださったりとか、ね、もちろん、ね、日本でもあると思うんですけど、なんかそういうところがすごく嬉しいなと思います。
そうですね、本当にもうあの誰かちょっと助けてくださいって言わなくても、うん、あの階段のところでそのベビーカーを持てないってなったら、うん、何も言わずにみんなも助けるもんね。
さっとしてくれますね、
うん、で何も言わずにメルシーって言ったらドリアンとか言って去るような感じで、スマート、去り方もスマートで、う
ん、なんかおしきせがましくなって当たり前みたいにさっとこう助けてくれるので、うん、ああ素敵だなと思いますね。
ですね、
うん、さてさて、ちゃんとお話に答えましたかね。
ね、
そうそうそう、フランスの出産子育てについてという話ですけど、子育ても先ほどちょっと触れましたけど、うん、もうなんかお母さんが幸せだったら子供は幸せよっていうのはすごく嬉しいので。
そうですよね、う
ん、なのでなんかいい意味でこっちの人って自分に自信があるので自分のでいいっていう思いがすごくあって、うん、なんかこうしなきゃいけないっていう、なんか日本人はすごく真面目なので、うん、こういう風に子育てをしてこういう風にでこうじゃなかったらどうしようっていう、
母親たるものはみたいな。そうそう
だけどこっちはもう子供が大きくなってるんだからいいわよとか、うん、なんかお母さんが大丈夫だったらいいのよとか、うん、なんかまあ最低限のこう子供が元気でやってればいいんだっていうことがすごくあるので、なんかもっとこう肩の力が抜ける人だったりとか、なんか藤の色でっていう感じではなくて、あ子供も育てられてほしいなとか、根本的になんかシンプルだけど幸せな感じで、うん、なんかフランスの子育ては
ね、せっかくなんで今後、うん、やすこの子育てお悩み相談室っていうコーナーが
私も相談したい。
ネットで調べなきゃいけないね。
あでも子育て話といえばいるじゃないですか、あやこ先生とかけいこ先生とか、けいこさんじゃない、か
おり先生とか、うん、そうですね、うん、
皆さんこう経験がねある方だったので、そういう方をお招きして子育て会話なんかしていますかね。ということで、まあ、今日はあのホルツァ様、ね、お便りありがとうございました。ではまたね、皆さん私にこういうことが聞きたいということがあったら、いつものようにラジオアットマークアンサンブル FR.com ラジオアブバーズアンサンブル FR.com こちらまでお便りをどしどしください。はい、では今日はここまでとしましょうか。
はい、
はい、アビアント、オーバー、
オーバー。